では一言お祈りします。黙祷の姿勢でお願いします。愛する天の父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。御言葉の真理に従って忠実に生きたいと思います。私たちの心を探り、聖霊の光で照らしてください。私たちの思いが主に喜ばれるものとなりますように導いてください。この1週間、また本日の礼拝が守られますように、御心がなるように、全世界の兄弟姉妹たちの賛美を受け取ってください。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。では紙芝居をお願いいたします。
遠いかな、
ちょっと遠い、
大丈夫かな。
じゃあ、髪を近く、
ちょっと待って、ヒルク、これ今日これやってもらわないと、これ最初、これなんかで、これや、あんたこれ、はい、デイビーズこれでいく、はい、いい、うん、じゃあこれとこれでいく、ゾウ出して、みな、うん、さんこんにちは。僕は誰かわかりますか？モーセです。今日は僕の小さい時のお話をします。タイトルは今日紙が なぜかちょっとどこかに ないのでちょっと小さい、急遽この小さいですけど、これで
大きいのは後ろにあります。
夢って見えない人はね、夢が本当、
燃える芝居、燃える芝居で夢が本
当、やばい、
燃える芝
あ、
絵は燃える芝だな、
やばいな、ちょっと待って、ちょっと
そうですね、
やばい、ちょっとじゃあ今日なんか印刷物がすいません。じゃあ
次のスライドいいですか？
これどうやってつけるの？
若干違う、
これつ、
では絵は後ろの大きい絵を見てください。
ごめんなさい、はい、
こっちじゃないよ、
ここ今日はごめんね、ここを見てください。燃える芝、はい、ココちゃんおいで、1の裏、これか。イエスはエジプトでどんどん増えました。新し
イエス、イスラエル人
間違え、待て、
イスラエル人は、イスラエル人はエジプトでどんどん増えました。
あ、そういうことか、
合ってるよ、
はい、イスラエル人はエジプトでどんどん増えました。新しい王様はイスラエル人が強くなりすぎるのを恐れました。そこでイスラエル人を奴隷にしてひどい扱いをするようになりました。王様は イスラエル人の男の赤ちゃんを一人残らず殺せと命令しました。ところが生まれた男の赤ちゃんをカゴに入れて川べりに隠したお母さんがいました。赤ちゃんのお姉さんがどうなることかと遠くから様子を見ていました。すると水浴びにやってきた王様の娘が赤ちゃんを見つて育てることにしました。お姉さんは出て行き、私のお母さんがお手伝いできますよと言いました。王様の娘は赤ちゃんをモーセと名付けました。モーセです。大人になったモーセはある日、エジプトがイスラエル人を殴っているのを見て、そのエジプト人を殺してしまいました。モーセはミディアンというところに逃げて羊飼いになりました。そして40年が経ちました。モーセがホレブという山で羊の番をしていると、燃える芝の中から神様の声が聞こえました。モーセ、私の民がエジプトで苦しんでいる。私はあなたを選んだ。民の自由にさせるためだ。私には無理です。とモーセが叫ぶと、神様は
私があなたを助けるからと約束なさいました。
あなたが持っている杖を地面に投げてみなさい。モーセが言われた通りにすると杖は蛇になりました。拾い上げると杖に戻りました。あなたの手を服の中に入れてみなさい。モーセが言われた通りにすると、服から出した手はなんと病気になってしまいました。また、服に手を入れる手出すと、今度は治ってしまいました。それをエジプトの王に見せなさいと神様はおっしゃいました。私は上手に話せませんとモーセが言うと、神様は私のが言うべきことを教える兄のアロンもあなたを助けてくれるとおっしゃいました。そこでモーセはイスラエル人を自由にしなさいというために王様のもとに向かったのです。おしまい。
じゃあこれせっかくだここだ。はい
はい、みんなよく聞いてくれてありがとう。今日は2階でクラフトをします。
モーセの赤ちゃんが葉っぱの上でゆらゆら揺れているのを作ります。
小学生より上の人は2階に登ってください。暑いので暑いから水を持ってね。よろしく。
またね。
またね。はい、終わり。
井ご夫妻ありがとうございました、ではですね、皆さん購読文を購読したいと思います。本日の購読の箇所はマタイ7章1節から5節前です。今日も一緒に皆さんと読みたいと思います。せーの、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、そので測られるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある塵は何かですか。兄弟に向かってあなたの手から塵を取り除かせて言ってはどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見れるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。ではしばらく黙祷の時を持ちます。窓側の方、窓をちょっと開けて換気を取ってください。では黙祷をそこまでしていただいて、本日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。本日のメッセージはマタイの福音書26章69節から75節です。ではお読みします。ペトロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはみんなの前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。次出してもらっていいですか。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる。するとペテロは嘘なら呪われても良いと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って、激しく泣いた。本日はペテロの失敗という題で 上兄弟にメッセージをいただきます。お願いします。
準備します。これ聞こえますかね。問題ないですか。ちょっと画面共有します。これでいいかな。いいですね。はい、皆さんおはようございます。なんか毎日暑い日が続いてますね。本当に暑くて溶けてしまうんじゃないかってね思うぐらいですけれども、まあ、体調もね崩しやすい中、こうしてまた皆様ともに集い、またズームの前の方々とも御言葉を共有できるこの場、本当にありがとうございます。礼拝のために労してくださった皆様に本当に感謝します。では祈って始めます。主よ、皆をたたえます。今日またこうして兄弟姉妹たちとともにあなた様を褒めたたえ賛美し、御言葉を味わうこの時ありがとうございます。この暑い日ですけれども、このような涼しい場所にかくまってくださり、また本当に良い状態で御言葉に耳を傾け、あなた様に感謝を捧げることができる、この特権をありがとうございます。どうか今日この日、私たちが、御言葉を御言葉として、知り、自らのものとして自分の生活に適応できますようにどうか働いてください。尊き皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。今日はまあ皆様、今高橋兄弟が読んでいただいた、まあ、ペテロの失敗、まあ、有名な箇所からねメッセージしますけれども、ドイツの児童文学者ミハエル・エンデという、ね、作家の果てしない物語っていう、作品があります。まあ、ネバーエンディングストーリーっていうね映画にもなりましたんで、まあ、何年前だろう、30年ぐらい前のね古い映画ですけれどもね、まあ、そのワンシーンですけれども、まあ、ありましたね、ネバーエンディングストーリー。その物語の主人公の一人、まあ、アトレイユっていうんですけどもね、滅びつつあるファンタージェンという国を救うため旅に出ますが、その途中魔法の鏡の門、まあ、ここに絵にある魔法の鏡の門を、通ります。この門非常に恐ろしいんですね。自分の本当の姿がこう映し出されるという、門なんです、鏡なんですね。自分には勇気があるって思っていたものがこう実は臆病だったり、実はもう本当に優しい男だと思っていた自分がこう実は身勝手で冷たい、そのような自分の真実の姿が鏡の前に映し出される、まあ、それでどんな屈強な男も逃げ出してしまうっていう、そんなもんなんですけれども、普段目をそらしている醜い自分の姿がそこにありのままに映されてしまうっていうね、そういう鏡なんですね。今日のペテロの否認と呼ばれる、本日の箇所では、あなたのためには命も捨てますとこう豪語した、ペテロさんがいとも簡単にイエス様を3回も裏切ってしまうっていうね、まあ、有名なシーンですけれども、この時ペテロは自分の真実の姿目の前にして、絶望するんです。魔法の鏡の門で自分の本当の姿が現れ驚愕するように、私たちの人生においても本来こうであると思っていた自分、まあ、自己像と言いますね、自分はこういう人間だ、正しい人間だ、優しい人間だ、強い人間だと思っていた自分があると思います。しかしその姿もこう魔法の鏡の門の前では、まあ、どのようなものであるのでしょうか。まあ、このシーンからまたね思い巡らせていきたいと思うんですけれども、まあ本日の箇所をちょっと簡単に説明しますけれども、あらすじを、 ゲッセマネの園でイエス様祈りますね。十字架にかかる前、主よ、どうかこの杯を取り除いてくださいとイエス様、祈ります。しかし私の思う通りではなく、あなた様の思う通りになさってくださいと。そして十字架にかかるこの、思い、ね、神様に打ち明けて、そしてもう十字架にかかる決意を、ね、新たにしてイエス様、ゲスマソノで祈られたんですけれども、そこでイエス様は、まあ、ユダの裏切りによってローマ当局に捕らえられます。まあ、この時このナイフ持っているのがペテロさんですね。ペテロはこう勇敢にも戦ったんですけれども、しかしまあ結局このところ弟子たちはちりぢりになり、まあ逃げていきました。これはいかんわと、イエス様捕らえられたし、自分たちもローマに捕まっちゃう、これはいかんわと逃げます。だけどペテロさん、やっぱりイエス様のこと気になって、連行されるイエス様の後をつけて大祭司カヤパ、ね、当時の大祭司の家まで行きました。そこで裁判が行われることになっていたからです。ちょっと寒いなってね、火に当たってたんですね。すると、まあ、周りの人々にあなたはイエスと一緒にいたって、まあ、指摘されて、まあ、その都度否定します。まあ、3回否定するわけであります。たまたま言ってしまった、ついやってしまったって言い訳ができません。ね、もう3回もしちゃったんだから、いやいやこれね、たまたまだよ、つい言っちゃったんだよなんて言えませんよね、3回もしちゃったら。また否定の仕方もどんどんエスカレートしていっていることに注目しましょう。1度目、70節ではただ否定するだけですよね。いやいや私知らない、そんな人知らない、否定するだけです。2度目72節では誓って否定する、ね、私誓ってもいい、こんな誓ってもいい、こんな人は知らないっていうわけですね。そして3度目は呪って知らないっていうですね、どんどんエスカレートしていってることに注目しましょう。74節でこうあります。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。まあ、要するに、あ、これはイエス様のことを呪ったわけではありません。一応言っておきますけれども、イエス様のことを呪ったのではなく、もし私が嘘をついていたら呪われてもいいっていうことです。当時の、ね、ユダヤ人、呪われてもいいっていうのも相当な絶対的な否定って言っていいでしょうね。要するに、私は絶対に何があろうとイエスなんて人は知らないっていうわけです。これらのことはちょうど人が罪を犯すパターンを表しています。私たちは罪を犯すとき、たまたまやってしまったとか、相手が先にこんなことをしたからと言い訳をします。しかしそうなのでしょうか。あなたにはイエス様を知る者として、その権威のもと正しく振る舞う自由がありました。またその知恵も与えられました。しかしそれを否定して、まるでイエスを知らないとでも言うように行動したんです。それらの罪はあなたがイエスを知らないというたびにどんどんどんどん強いものとなっていきます。そうして自らを呪いのもとに置くんです。私たちは認めるべきです、自分の愚かさ、罪深さ、賭け、卑怯さ。でもその自分の姿を認めるよりも、イエスを知らないでいる方が簡単です。まあ、ある意味楽です。それほどまでに罪深いんです。ある人が友人と喧嘩をし、カッとなり、つい言ってはならないようなことを言ってしまいました。その人は後で悪かったと思い、友人に謝りに行きました。あんなこと言ってすまなかった、でもあれは本心ではなかったんだ。ところが友人はこう言いました。水がいっぱい入ったバケツを君が運んでいたとする。その途中人とぶつかった時、何がバケツからこぼれるだろうか。その人は答えました。もちろん水だよ。友人は言いました。そうだ、 人も同じだ。心の中に満ちているものがいざという時こぼれ出るものだ。あれは君の内面に満ちていたものがこぼれ出たんだ。人は自分の醜さを認めません。まああれはたまたま状況が悪かっただけだとか、ね、口が滑っただけ、次はうまくいく、これは本心ではない、なんとか言い訳をして魔法の鏡に映る自分の真実の姿、本当の姿からこう目をそらそうとします。しかしペテロはね、ここでもう言い訳も、もう絶対できないような状況に追い込まれたんです。3度も愛する主を裏切り自分を呪うことすらした、もうどうしようもない自分、その姿目の当たりにしたんですね。だから75節では、そこでペテロは出て行って激しく泣いた。どうにもならない自分、後悔と恥ずかしさと情けなさ、悲しみ、まあ、そのような涙だったと思います。というのも、前の晩、まあ、こんなやり取りがあったんですね。イエス様は弟子たちに、あなたたち、まあ、弟子たちは、私を捨てて逃げるよって、まあ、予告したんですね、ゲセマネの園でのこと。それに対してペテロは、そんなことは絶対ない、私だけはあなたを裏切らないって、ね、もう豪語したんですね。いや他の人は裏切るかもしれない、でも私はこういうこいつと違うと、絶対裏切らないと、時間を遡るとこうあります。するとペテロがイエスに答えて言った、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。そしてイエス様はね、誠にあなたに告げます、今夜に鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。そしてペテロはこう言います、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。もう言い切っちゃった、ね、絶対それはない、自信満々。ここでのペテロの自己像、ね、自分は他の人より優れている、絶対にイエス様を裏切らない信仰深い、そういう姿、まあ、実際ペテロさん、イエス様がユダに裏切られ捕らえられた時、一人勇敢に戦いましたよね、ナイフ一本で、まあ、それはそれで勇敢です。また危険を顧みず捕らえられたイエス様はついていって、カヤパの家まで行きました。まあ、そのことはイエス様に対する愛だと思います。確かに、しかし自分がイエス様を否定してしまったとき、その自己像、自分が強く愛があり誰よりも信仰深いという自己像が崩れたとき、自分の罪深さ、薄情さ、愛のなさを知り激しく泣いたんです。確かにペテロはイエス様を愛していたが、その途中で失敗してしまうんですね。だがそのような信仰の過程においての失敗を主はどう思いでしょうか。主は決して責めておられません。ではその時の主の身思いをどのようなものであったのか、ちょっと探ってみたいんですけれども、ルカの福音書にはペテロが3度否定した時の主の様子が記されていますね。まあ、2番目振り向く主として見てみたいんですけれども、ルカの福音書22章61節ではこうあります。ペテロがこう3度否定したとき、ね、主が振り向いてペテロを見つめられた、まあ、そしてペテロもまあ主の言葉を思い出したってあるんですけども、振り向いてペテロを見つめられた、その時ペテロを見つめる主の眼差しはどのようなものだったのかなって想像します。ほら私が言った通りじゃないか、お前にはがっかりしたよ、お前裏切ったなってね、責める眼差しでしょうか。まあ、それは我々の知っているイエス様じゃないですね。まあ、おそらくそうではないでしょう。きっと裏切られた悲しみ、イエス様のね、裏切られた悲しみとともに、裏切ってしまったペテロの痛みに心を寄せ、これからペテロが立ち直ることに期待する、この優しさと憂いをたたえた眼差しを、ペテロに向けたのだと思います。そうやって見つめられたんだと思います。 というのも、再び時間を戻してみるなら、このようなやり取りがあったからです。これルカの福音書の31節からですけれども、シモン、シモン見なさい、まあ、ペテロのことですね。見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。そこには主を裏切る前にすでに許しの用意があり、取りなしの祈りをなされる主の姿があります。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。裏切りの前にすでに取りなしてくださってるんですね。失敗した人に、お前やっぱりダメなやつやな、しょうもないなって、ね、がっかりだっていうような方ではないのです。私たちもまた時に信仰の歩みにおいて失敗するときあるでしょう。自分の賭けを目の当たりにするときあるでしょう。醜さをその目の前にして絶望するときあるでしょう。しかしそのようなあなたの失敗や賭けももうすでに織り込み済みで、主はあなたのために十字架にかかりました。救いを与えられたっていうことを覚えましょう。まあ、すでにあなたが失敗することなんかね、とうにご存知です。イエス様、あなたの失敗の前にすでに問いなしの祈りをなされ、許しを与え、立ち直って他の兄弟たちの助けとなることを信じ期待されてるんですね。ペテロさんもこのイエス様の前もって語られたこれらの言葉思い出したと思います。そうだ、イエス様は私が失敗し裏切る前にすでに許されていたじゃないか、まあ、この事実がペテロを捉え離さず兄弟たちのもとに戻る勇気を与えたことでしょう。私たちを励まし勇気づけるのは哲学でも思想でも人生論でもありません。自分で自分の正しさを立て上げることでもありません。主の十字架というこう揺るぎない事実があなたを強めるんです。というのも、なぜこのような大きな失敗を犯してもペテロは教会のリーダーとして立ち上がることができたんだろうと思いませんか。いや、こんな主を裏切っててよく戻れたなぁ。いや、実はそうではなく、大きな失敗をしたからこそそこから立ち上がって、そして兄弟たちをこう励ますことができたんですね。他の兄弟たちもイエス様が捕まったとき、みんな散り散りに逃げ出しました。みんな自分自身に失敗して失望していたことでしょう。彼らを励ましたのは立派にやった人ではなく、失敗したペテロだったんです。あなたが失敗したとき、どのような言葉が励ましになるでしょうか。ちょっと考えてみましょう。あなたがね、ちょっともう自分の失敗に打ち砕かれ、自分の賭けを目の当たりにして、こうもうへこんでる時、兄弟が目の前に来て、私は立派にやってるのにあんたなぜできないんだ、あなたはダメな人間だ、生き方を変えた方がいい、何度同じ過ちを繰り返すんだっていう言葉があなたを励ますでしょうか。それとも、私もあなたと同じ罪人です、主の前に失敗したものです、しかしなお主に許されたものとしてあなたが立ち直るのを助けたいんだという人でしょうか。どちらがあなたの助けになるんでしょうか。まあ、明白だと思います。共に立ち上がることを語ってくれる兄弟がいかに励ましになるか、皆様もそのような経験あるんじゃないでしょうか。ペテロもそのような言葉を他の弟子たちにかけて励ましたのではないかと思います。私ね、もう3度も主を否定したんだ、あんだけ前の晩自信満々で裏切らないって言ったけど3回も裏切ったんだよって、 だけどイエス様許してくださってるんだよ。他の弟子たちを励ましたんだと思います、私もまたかつて大きな罪を犯しました。まあ、あることがあって教会に来ている子どもをたたいたんですね。まあ、この中の幾人かの方はご存知です、それまでは私は人を正しく指導し教えることができる人だと思っていました。まあ、なんせ教会のリーダーとして働いている、メッセージを語り、この教会に長くいて多く奉仕をしている、まあ、はっきりとねこうやってなんか思ってたわけじゃないですけれども、まあ、きっとそのようなおごり高ぶりがどっかにあったんじゃないかなって振り返ってみると思わされます。私を責める人がいました。憐れみを持って、罪を指摘する人がいました。失敗したのは明白でした。その時私の偽りの自己像は崩れました。まあ、恥の中他の教会に逃げ出したんですね。まあ、上の娘は特に悲しみました。というのも教会にたくさん友達がいたからです。しかし私は余裕がなく、失敗したら他の場所で一からやり直せばいいじゃないかという考えだったんです。まあ、塩尻の教会に通うようになりました。まあ、温かくね迎え入れてくださって、でもそれで次第に、事実を話さなくてよいのだろうかっていうね責めが起こったんですね。なんか丸ごとで何もなかったかのように善人ずらしてその教会にこう通い続けることが何か間違いであるかのように私には思われたんです。なんかいかにもできるクリスチャンみたいな顔してね教会に行く、いや本当そうなの。そこである日、その教会の牧師に、まあ、そういう経緯を話したんですね。女性の牧師でしたが、高田明美先生だったかな、まあ、もしかしたらご存知の方もおられると思いますけど、もう今は引退されたそうですが、まあ、その教会その牧師にその経緯を話したんですね。話聞き終わると、その牧師はこう言ったんです。相手もあなたも傷つきましたね。まあ、ハッとさせられました。こう自分も痛みを負ったんだ、客観的に物事を見るきっかけになったと思います。それまで、自分は悪くない、相手が悪いんだとい う, こう自己弁護の気持ちが強かったんです非常に。しかし神様の御前では共に傷ついた罪人に過ぎない、そのことを思わされた時、自己弁護ではなく反省して神に立ち返ること、悔い改めが必要なんだとこう思わされました。御言葉にはこうあります。神の御心に沿った悲しみは悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。あ、自分失敗しちゃったっていうね、世の悲しみにとどまっていたんですけれども、でも神の御心に沿った悲しみ、自分の失敗、自分の賭けを、それとして受け止めて神様の御前に差し出す悔い改めが必要だったんですね。そしてある日、戻ってもいいのだという確信が与えられ、ご教会に戻ったんですけれども、まあ、改めて受け入れてくださった皆様に本当に感謝します。まあ、このような経緯あって感じたことは、まあ、一度失敗すると楽ですね。まあ、すごく楽ですね。立派な自分を演じる必要ないですから。ダメな自分、失敗した自分、それでもなお受け入れられているっていう確信があるので、こう自分のダメさ欠けを恥じることなく、共に主を賛美することができる、まあ、このような経験を通してね、なんか、まあ、ずるりと一皮むけた感がありますけれども、しかしそれはどうでしょうか、私だけでしょうか。もし立派な人しか教会に残れないとしたら、まあ、誰もは残れないでしょう。というのも誰もが失敗し弱さを持ち、それでもなおとどまることを選択した人だけが主の身元に残るのだと思います。そういうわけで、最後に2種類の人に提言して終わりたいと思います。第1番目、失敗したと思う人へ。 自分の家計を目の当たりにして失敗したと思う人、あなたは大きな過ちを犯しました。今もその中にいて立ち直れないかもしれません。あるいは自分の家計弱そうを見つめて、ああ自分足りないなって、ね、礼拝も十分に出れないし、献金もしっかりできないし、奉仕もなんかあんまりできないな。そんなあなたを主は見捨てたでしょうか。いいえ、そんなあなただからこそなおさら主は目をかけ、慈しみ温かな眼差しを注いでおられます。そんなあなたのために主は取りなしの祈りをなされ、あなたが立ち直り同じように失敗した人たちを励ます者へと変えられることを望んでおられます。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。すごいですね、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主がことのほか期待するのは失敗した人、弱さを持っている人です。立派な人ではありません。なぜならその人は弱さを知っており、だからこそ自分には神様が必要であるということを誰よりもよく知っているからです。それを身をもって味わい経験しているからです。そのような人を主は用いられます。自分自身に失望してもなお主はあなたに期待しておられるんです。自分は自分に失望してるかもしれない、でも主はあなたに期待しておられる。マルコの福音書にはこうあります、まあ、復活した後の主の言葉ですけれども、復活してね、女性たちが主の墓に行くんですね。するともう主はご遺体はなく、復活されたのでね、ご遺体はなく天御使いたちがいました。そこで御使いが、こう言います。ですから言ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。お弟子たちとペテロにってなってますよね。特にペテロに、失敗した人に期待をかけられているんです。というのも弱い者こそ主にあって強くされるからです。だから安心して失敗してください、まあ、自分自身に失望してください、弱さを味わってください。そして主の上に立ち上がってください。そして2番目の人への提言です。失敗してないと思い込んでいる人に、まあ、ちょっと言い方がやらしいですけどもね、あなたはそつなく教会生活を送ってきたかもしれません。自分の発言や態度に心を配り、毎週の礼拝は欠かさず、献金を惜しまず、主の御前に正しいものであるよう努めてきたことでしょう。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきませんと自信を持って言えるかもしれません。であるなら、あなたのその立派さはあなた自身が獲得したものでしょうか。もしそう思うなら、それは傲慢の罪ではないでしょうか。あなたはあなた自身を正しく立派にすることはできません。神様の恵みと憐れみのみがそれをするんです。性別、生まれ、環境、能力、状況、どれ一つとして自分自身で選び獲得したものはありません、ね、いや私男に生まれようなんてね思って生まれた人はいません。あ、私の両親この人がいいななんてね、この夫婦のもとに私生まれようなんていう人は誰もいません。あなたが今の大きな失敗をせずに立ち続けているなら、そのような状況を備えてくださった、あなたを導いてくださった神様の恵みにすぎません。まあ言い方を変えるなら、あなたは単に罪を犯す機会がなかっただけというとも言えるんですね。あるいは自分の失敗に気づかず、あるいは目をそらし、他の人からも巧妙に隠しないでしょうか。しかし神様の目はごまかせません。あなたにも悔い改めが必要です。 そのことを覚え、どうかへり下って、失敗した人を見下すことなく、退けることなく、温かく迎え入れてください。なぜならその人もまた罪人である以前に神様の前に愛された人間です。一個の人間です。私たちどうしてもその人が何をしたかっていうのを見ちゃうけれども、それ以前にその人は神様に愛されているものなんですね。主にある兄弟であり、そのような人をキリストはことのほか愛され期待しておられるからです。こんな戒めの言葉がありますね。罪を犯した人をね、コリント教会で罪を犯した人にこうね、コリントの人たちが責めたんですけども、それに対してパウロさんはこう言います。その人にとっては、まあ、その罪を犯した人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。そして11節へ飛んで、これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。失敗した人を叩いて叩いて、その人を教会から追い出してしまうっていうのをね、サタンの策略ですよね。そんなようなことがないようにしたいですね。失敗した人を打ちのめし、叩き、お前なんでこんなことしたんだ、お前ダメなやつだっていうのはね、世の価値観ですよね。2020年5月、プロレスラーの木村花さんが自殺されましたよね。ニュースにもありましたね。皆さんもご存知だと思います。発端はフジテレビのリアリティショー、まあ、テラスハウスっていうショーで、木村さんが他の出演者をちょっとに辛く当たったそうですね。なんでこんな話なのって木村さんが言ったんです、他の出演者に。それが発端になったと言われています。その後、こんな誹謗中傷が SNS 上でなされ、木村さんを追い詰めていったそうです。こんな言葉です。二度とテレビに出るな、早く消えてくれ、いつ死ぬの、ね、こういう言葉どんどん投げつけられたそうです。そして木村さん、気に病んで自殺なさったようであります。まあ、正義の名のもとに一人の人を自殺に追い込んでいったんですね。まあ、確かに木村さん感情的にね、他の出演者にこう当たったのは良くないかもしれませんけれど、まあ、それが演出だったんじゃないかってね、テレビ局の演出だったんじゃないかという話もありますけれども、まあ、確かそれはいけないかもしれない。でもそれで他の人がね、まあ、関係ない人ですよね、要は SNS の、Twitter とかそういう人たちは、全然関係ない人たちが早く死ねみたいなことをね、言うわけです。正義の名のもとに一人の人を自殺に追い込む。なぜこのようなことが起こったのかって思うと、まあ、ネットで誹謗中傷する、人の特徴の一つに、まあ、歪んだ正義感や自分の正当性を主張したいという心理があります。相手を叩くことで、相手を叩いている私は正義、私は正しい、私はいいことをしている。間違った人を叩くことで自分が何か正しいものであるかのように思うんですね。でまあよく考えれば分かるように、他の人の欠点を指摘することは自分が正しいっていうことを証明することにはなりません。その人が間違ってるかもしれない、でもそれを指摘したからって自分は正しいということには全くなりませんよね。あなたは誰かの弱さ欠点を見るでしょう。私は彼と違う、この人とは違うと思うかもしれません。しかしそれはあなたが完全であるということではなく、その人とも違う種類の、あるいは異なる程度の弱さや欠けを持っているというふうに過ぎないのではないでしょうか。まあ、人の欠点を見るよりなお自分自身を見るということを主も勧めておられますよね。先ほどのマタイの福音書7章でありましたよね。なぜ兄弟に目の塵を取らせてくださいというのか、自分の目の中には針があるじゃないかってね、まあ、針、もっと太い柱じゃないけど針があるじゃないかってね、他の人のおがくずをもうこう指摘して、自分の目の中にある針には気がつかない、ね、まあ、人間の姿です。それが私の姿です。 まあ、便宜的に今ね2種類の人に分けました、失敗した人と失敗した人と何でしたっけ、失敗してないと思っている人、ね、便宜的に分けましたけれども、まあ、多分両方 誰もが両方の性質を持っているものだと思います。実際のところ誰もが主の御前において3度どころか何度もこう失敗し主を否定しています。もし自分の罪を悟り主に立ち返ることが許された人は、実に主の力と慰めをこう体験した、自分自身でも体験した幸福な人です。まあ、私もその一人だと思います。どうか皆さんがこの信仰の歩みにおいてつまずいてもつまずいたままでなく主にあって再び立ち上がることができますように。また倒れている人を踏みつけていくのではなく愛を持って手を差し伸べその人を助け起こすことができますように。そして共に歩んでいけるように、そのようなお互いであることを願います。では祈ります。主を皆をたたえます。今日またこうして、主にあって御言葉を味わい主の御心を探る機会をありがとうございます。主、本当に私たちは、弱く失敗しやすいものです。主の御前において何度失敗したことか、しかしそのような自分の弱さ間違い欠点、それを知って主に立ち返ることを許されています。私の失敗の前にすでに主が取りなしの祈りを、してくださっていることに本当に感謝と喜びを覚えます。その証拠として、主は十字架にかかりそして3日目によみがえられました。本当にありがとうございます。そしてどうか主よ、本当に私たち一人一人が倒れた時倒れたままでなく本当に互いに助け合ってまた助け起こされ、こうして主の御前に、共に歩んでこの信仰の道のりを全うすることができますように、そのようなお互いでありますようにどうか主よ、私たちを作り変えてください。私たちの偽りの自己像を打ち砕いてそしてまた自らの弱さを恥じることなく主の御前に差し出してそしてまた互いに許し合うそのような教会でありますように祈ります。尊き皆イエス様の皆によって、祈ります。アーメン。